マルコの福音書3章1節から6節です。イエスはまた会堂に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手のなえたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めた。どうぞお座りください。人の都合より主の願いというタイトルでメッセージをしていただきます。
どうぞマスクを取ってご挨拶いたしましょう。先週は富山恵み教会で礼拝を捧げ、そしてその後金沢グレースチャペルで夜進学校のご奉仕をしてまいりました。富山恵み教会は私ももう2度目だと思うんですが、私たち含めて16人の方々と礼拝を捧げました。上野牧師のお母さん、そして愛さんのご両親が来てくださって、そしてこのお昼は一緒に食事をさせていただきました。そこでその新一牧師と愛さんの高校時代の麗しいお話を聞いてまいりました。いや本当に感動いたしましたね。上野牧師がいつどや お父さん、自分の父は、本当に勤勉で誠実で、もうとてもこの父にはかなわないというふうに、言っておられましたよね。それでもそれだけでは救われて天には行けない、主のもとには行けないということで、最終的にこの導かれてイエス様を信じたということでありました。で、自分はその足元にも及ばないということでありましたけども、でも愛さんのご両親の話を聞いていると、いやいや、そういう家庭に育っただけのことはあるんだということを知ることができました。愛さんのご両親もその上野牧師のお父さんの勤勉さ、誠実さというのはもう本当にそうなんだということをこうおっしゃっておられました。そしてお母さんもですね、上野牧師のお母さんも、いやもうちょっとびっくりするほどの話をお聞きしましたが、この上野少年が学校に行く、その時その見送りにお母さんとおばあちゃんでですね、2人で出て、そしてずっとこう姿が見えなくなるまで手を振って、そしてこう雨の日も傘を差してそうやって手を振って、こう直立っていうふうに言ってましたね。そうやって思い送りになったそうです。で、そういうご両親の下で上野牧師は育ったんだという、いやすごいなと思いました。そして愛さんのお母さんからはこういう話を聞きました。2人が高校時代ですね、まだクリスチャンになる前ですけども、お付き合いをしてた。そして必ずその時には新一さんは愛さんをですね、きちんと 家まで送ってきてですね、そして時にはそこで一緒に食事をしたりする、その時の誠実さっていうものを見ながら、この人に愛をもらってほしいというふうにずっとそうやって願っていたんだというふうに、言われましたね。それから10年ですよね、愛さんね。その通りに、2人はこうクリスチャンとなって、結婚をいたしました。今双方のお母さんクリスチャンになられ、あと愛さんのお父さんがね、もう一息だなというふうに、そのように感じさせられました。またお祈りをしていきたいと、そのように思います。さて、今日はこのマルコの3章のところから、人の都合より主の願いということでお話しいたします。で、この状況はですね、安息日です。そして場所は街道です。安息日街道、つまりここでユダヤ人たちは集まって主を礼拝するわけです。で、この2章の終わりのところから、その安息日のことについて書かれているわけですけども、でもここ安息日がテーマになっているというよりは、このパリサイ人のその姿勢が問題になっているというふうに思います。で、もちろん安息日について簡単にお話しておきたいと思いますが、安息日はご存知の通り、この主が天地万物を創造されて7日目にお休みになられた、そのことが安息日の起源になっています。またイスラエルの民がエジプトに滞留して、そして400年が滞留し、その中で、その奴隷となり、奴隷の民族となり、そして働きっぱなしの生活をずっと続けてきた。しかしそれが出エジプトによって解放される、もうその縛りから解放されて、そして働かなくてもよい、つまり安息日に7日目には働かなくてもよいというふうにされたわけです。で、そのモーセの十戒の中で第4回、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、この日は働いてはならないというふうに主がお命じになったわけです。もうその労働から解放される日が設けられたわけです。で、安息日に働くならば、それは奴隷の時代、エジプトでの奴隷の時代に戻るのであるということになります。そしてこの日を忘れないで集会にこうして集まって、その御言葉をこう分かち合い、また礼拝するということであります。もう安息日についてはたびたび語られてきてますので、もうこの程度に収めますけども、今日はこの安息日ということを中心ではなくてですね、そのパリサイ人の心の問題を見ていきたいと思うんです。このパリサイ人が安息日に街道に来ても、この心が主に向かってはいないんですね。で、この五節のところですけども、イエスは怒って彼ら、つまりパリサイ人らを見回し、その心の堅くななのを嘆きながらというふうにあります。イエス様はこのパリサイ人の心の堅くなさを嘆いておられるんですね。このことに注目したいと思うんです。パリサイ人は街道でイエス様が安息日に病人を癒しはしないかと見張りに来ているわけです。主を礼拝に来ているのが、それが中心じゃない、見張りに来ているんです。で、彼にとって癒しというのは医療という仕事というふうにみなしている。だから、その安息日にその医療を行ったならば、それを仕事なので立法違反になる。それでウィスマを訴えようとする、そして葬り去ろうとする、それを目的にこの安息日に街道に来ているというわけであります。 ということはですね、一つイエス様は癒しができるということをパリサイ人たちは知っているし、それを信じてもいるわけです。だからこうして癒しはしないかと、癒しという労働をしないかと見張っているわけです。イエス様が手の慣れた人を癒したら、どうやってこいつを葬り去ってやろうかと考えているわけです。で、実際にイエス様がこの人の手を元の通りに治されるわけ、癒されるわけですけれども、そうすると彼らはヘロデ島の者たちと相談する、そしてどうやって葬り去るかを考えようとするわけです。このなんでこうなってしまうのか、こうして礼拝するために集まってきている人たちの中で彼らは全く違った方向を向いているわけです。妬み、憎しみ、彼らの理屈、それがパリサイ人の目を見えなくさせてしまっているわけです。そして殺意まで、その思いが高まっていってしまっているわけです。皆さん、このマルコの一章というのはもういきなりイエス様が時や道、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよというこの宣言から始まりましたよね。イエス様は神の国をこの地上にもたらすために来られました。これが2週間前にそのことが語られました。今日まずそのことを引いてお話ししたい第一番目のことは、イエス様を信じるとは新しい契約を結んで神の国に入ることであります。悔い改めることが神の国に入る条件でありました。悔い改めてイエス様を信じるということは、この契約を結ぶ、その契約の中に入ったということであります。だからその私たちもイエス様を信じて神の国に入っている新しい契約を結んでいるものであります。だからその神の国に暮らす者にとっては安息日というのは、それは解放の喜びの日であるわけです。新しい契約を結んだもの、これは私たちにとってですよ、神の国に入っているその喜びの日であるわけです。でイエス様がこの街道で手の慣れた人の癒しをなさる、でその癒しをなさるということは、それは神の国が来ているということの証明、あるいはデモンストレーションであるわけです。でこのイエス様はたびたびそのパリサイ人や律法学者たちの前で癒しをなさっておりますけども、この安息日にもたびたびその癒しをなさっておられる、そこにはいつもこのパリサイ人がいるという光景があるわけです。ルカの13章の16節では、18年間腰の曲がった女がいた、でその人に、そこにもやっぱりパリサイ人と律法学者らがいましてね、そして見張っているわけです。そのパリサイ人たちに対してイエス様はこうおっしゃいます。この女はアブラハムの娘なのです。つまりこの女も腰は曲がっているけども、アブラハムの子孫、神の民である、この女性も神の国に入る恵みを受けているんだというふうに言われる。それを18年もの間サタンが縛っていたのだ、安息日だからといってその束縛を解いてやってはいけないのかというふうに言われて、そしてこの女性も癒しておられるんです。だからそれがパリサイ人たちにとっては気に食わないわけです。で、喜びの日が、安息日という喜びの日が喜びの日になっていないんですよ。でもイエス様はそのパリサイ人たちの思惑を超えて、その自分の神の国の王としての働きをなされます。神の国では主はその人間が作った安息日の規定などを超えていかれるんですね。イエス様は安息日を破っておられるわけではないんです。安息日についてのパリサイ人たちのその伝統とか言い伝えとか、彼らが取り決めた掟を超えていかれているわけです。いや、 イエスさんは別に自分の安息日のそのものをお破りになったって問題ないわけですよ。実はむしろ自分が作ったこの自然法則、イエス様は作り主ですけれども、この天地万物の自然法則も主がお作りになりました、お定めになりました。しかしたびたびそれをその自然法則の枠を超えて、そしてこの癒しをなさる、悪霊の追い出しをなさる、つまり善をなさるわけです。だからましてやパリサイ人の作った掟や伝統などはもう超えていかれる。そうして神の国の技をなされるんです。善をなされる、癒しをなされる、生かすということをなされるわけであります。それをして何が悪いか。イエス様は作り主であり安息日の主です。皆さん、それは私たちの社会にだって普通のこととしてあるんですよ。例えば私たち交通規則はみんな守りますよね。破る場合もありますけども、破ってるということをこう後ろめたさを感じながら交通規則は赤信号を渡ったりします。しかし堂々と渡れる人たちがいるわけですよ。堂々とその信号を無視して渡っていくことができる場合があるわけです。それが警察車両であり消防車であり、また救急車です。でそういう、緊急の場合、その車両はもう赤信号なんかはもう無視していくわけですよ。国が作った規則を、この国が定めているその作っている警察、消防署、救急車は破っていくわけですよ。なんで破っていくんですか、それを。それは人を助けるためですよ。だから一般だってやってるわけです。だから天地万物をお作りになった神様が、自分が自身が作られた自然法則やまた定められたことに縛られるなんていうことはない。それは普段はそれを守られていますか、その通りになさっていらっしゃいますけども、ご自身の御業をなさる、神の国の技をなさる、癒しをする、その時には自然法則さえも破っていかれるわけです。超えていかれるわけです。もちろん通常はイエス様もその自然法則の中で生活なさり、そして律法をきちんと守っておられます。イエス様は律法を実際には破ってはおられません。警官がね、そのパトカーを運転しているからといって、そして今日もう遅くなって早く家に帰って食事の時間に間に合わないと妻に叱られるということで、それでサイレンを鳴らして信号を無視して早く家に帰るなんていうこと、それはしないですよね。だからイエス様もそれはそういう自然法則をそのような意味で破られるということは、もちろんご自分のために破るということはありませんでした。そして皆さんね、私たちはイエスを信じたときに神と新しい契約を結んだわけです。でこの契約の中に私たちは入っている。そしてこの契約の中にはいろんな恵みがあるわけです。私たちは恵みによって罪許されました。永遠の命を受けました。そして死んでも生きるという約束を受け、復活するという約束の中に生きています。私たちは神の国の国民として生きています。教会というキリストの体の一部となっています。そして互いに愛し合う、この地上人生が祝福されて、祝福の源となって人々を祝福していく、そういう役割を負っています。これは恵みですよ。この契約を結んだ者たちの恵みです。この中に私たちは生きているわけです。でも契約を結んだということは同時に、私たちは主だけを礼拝する、偶像礼拝はしない、そして安息日は聖としてこれを守るわけです。喜んでこれを守ります。そのような契約の中に私たちは入っているのだということであります。だからキリストを信じるとは、新しい契約を結び神の国に入り、そして安息日が喜びであるような日々を送るということであります。そして2番目にお話したいのは、もしパリサイ人のように人間の理屈や都合を優先するならば、神の国の祝福から漏れてしまうということです。パリサイ人はこの自分たちの理屈、言い伝え、定めを押し通そうとする、それを最優先していく。そして 神の国の祝福に預かれなくなってしまっているわけです。イエス様はその堅くなな心を嘆かれました。なんでこうなんだと。あなた方は2000年代アブラム以来2000年代ずっと私が来るのを待ち望んでいたのではないのか。いや、創世記の3章の15節にその神の御子が女の子孫として来る、そしてサタンの頭を打ち砕く、その日が来るということを待ち望んでいたのではないのか。多くの預言者たちが私について預言しているそのことを知っているのではないのか。でその預言者、メシアがこの地上に預言されている通りに来たならば、そのメシアは何をするのかを知っているのではないのか。盲人が癒され、足の不自由な人たちが立ち上がっていく、それをあなた方見ている。なのになんでそんなふうに心を固くなりにして、そして神の国の祝福と恵みに預かることができない、それを拒絶してしまうのか。神様は安息日を祝福の日とされた。なのに自分の理屈、自分の立場、自分の都合を優先して、それをみすみすその祝福を失っている。なんでなんだと。あなた方は神の国の、あなた方はアブラムの子孫、神の民ではないか。私たちにもそれはこの言葉は向けられます。あなた方もイエス様を信じて新しい契約の中に入った神の国の民ではないか。なぜ自分の理屈を優先するのか、なぜ自分の体験を優先するのか、なんで自分の知識を優先するのか、なんで自分の思いを優先してしまって、そして主の祝福がここにあるのにそれをないがしろにするのか。安息日はこれは喜びの日、解放の日、共に集まって主を礼拝する日。パリサイ人はイエス様の力を知ってるんですよ。癒しの力を知っている、見てきている。なのに固くなさのために多くのパリサイ人が神の国に入らない、いやそして他の人々が神の国に入るのを妨げているわけです。全てのパリサイ人と言ってるわけではありません。でもこうして自分の都合や理屈を優先している限り、いつまでも神の国の祝福を味わう、喜びを味わうことはできない。心の固くなにするな、してくれるな、まあ、イエス様はこうして怒って見回しておられるわけです。安息日を聖とせよ、自分の都合や事情をで安息日をないがしろにするな、ましてや自分の理屈を優先するな。3番目です。この安息日、これは、まあ、安息日に限りませんけど、主の憐れみと恵みを受ける日です。主は憐れみを好まれます。パリサイ人に対してイエス様はある時こうおっしゃっても言います。マタイの9章の13節ですけれども、私は憐れみを好むが生贄を好まないとおっしゃっています。生贄っていうのは、パリサイ人が、重んじていることであります。でもパリサイ人は生贄というこの律法を守るために人を生贄にしているんですね。自分が生贄を捧げる、そして生贄という律法を守るために人を生贄にしている。で人々がその神の国に入れないようにする、妨げている。こうしてこの場でもこの安息日の街道をこう騒がせるようなことをしてしまっているわけです。このパリサイ人たち感じる心がないんです。今日もしそうなるならば、皆さんにもお勧めしたい、 感じる心を回復するということ、私たちあまりにも多忙になって、そして感動する心を失っていく、まあ、いろんな情報が入ってきて、もうその情報方もういろんなことを聞いて感動するっていう心がどんどんどんどん薄くなっているのではないかと思います。パリサイ人は手の泣いた人をイエスが癒すかどうかを見ているわけです。もちろん、まあ、先ほど言いましたようにイエス様はそのような癒しをするということができるということを彼らは認めているわけです。キリストはその時にこの見張られているただ中で、まあ、癒しをなさるわけですけれども、癒しという仕事をなさっているわけではありません。そのために手足を動かしては実はおられないんですよね。体を動かしてはおられない。ただ手を伸ばしなさいというふうに言われただけなんです。手を伸ばせと言われただけなんです。そうしたら手が伸びたんです。医療行為、それでも医療行為だと言って難癖をつけて、そしてこのキリストを殺そうとする、キリストを殺そうと相談するわけです。パリサイ人はイエス様の言葉に奇跡の力がある、癒しの力があると認めているわけですけれども、だからそれでイエス様を責める、攻撃する。イエス様は律法を犯しておられません。安息日違反を犯しておられません。でも目の前でそうして手の泣いた人の手が動くようになる、まっすぐになる、そういう光景を目の前で見ているにもかかわらず、パリサイ人はそれに感動しないんですよ。感動しない、驚かないんです、喜ばないんです。あの18年間腰の曲がった人 の女の時もそうでした。立ち上がったのに驚かないんです、まあ、そういう場面が福音書にはたびたび出てまいります。なんでこれだけのことを見ても驚かない、まあ、先週私は富山バテスト、富山恵み教会でこの、ある箇所からこの感動する、驚くということ、これが、救いの第一歩だというお話をしてまいりました。だから感動する心がないので、イエスの力を知っていながら神の国の祝福を拒絶してしまうんです。人の痛みや悲しみに鈍感になってしまっているんです。神の願い、神様はこの人たちが癒されてほしいというふうに願っておられにもかかわらず、そのことに対して、神の願いに対して彼らは無感覚になっているんです。鈍感とか固くなさっていうのは、これは罪です。感じる心、驚く心を失ってはいませんか。あの今回、まあ、辻元牧師夫妻と、まああのまあ、家に呼ばれて、一緒に食事をして、いろんなことをあのお話しくださって、お互いに、まあ、冗談やって笑い合いました。ある時その中でこんな話をしてくれました。結婚30周年だったかな。あの、辻元牧師はめったになくその、サプライズでですね、イタリアンレストラン、わざわざ金沢じゃなくて富山の、イタリアンレストランを、予約しましてね、奮発して予約して、そしてその日妻である、まあ、真美子先生を連れて、そのお店に行ったんですね。ではそのイタリアンでもう次々と美味しい食事がもうこれでもかこれでもか出てくる、まあ、これをあの辻元先生がしてくれたということで、まあ、あの奥さんはもうものすごく喜んで、そしてその喜びがもう、感極まってですね、涙になってきて泣かれたんだそうです。涙が出てきた。そして最後はあのデザートが出てきて、まあ、ハッピーアニバーサリーのこの、この が書いたものが出て、そしてその前で2人写真を撮ってもらう。そして、まあ、食事が終わったらレジのところに行ったらね、支払いのところに行ったら、その係の人が、辻元牧師に耳打ちをしましてね、やりましたね、奥さん涙を流しながら喜んでましたね、ってやったねって感じで、お店の人がそのように言ってくれたんだそうです。でね、それはああいうあそこまで喜んでくれたら、またそのようにこうしたいというふうに思うでしょ。でもね、パリサイ人のようにもう神様はそのような祝福の御業を見せても喜ばないならば、それをこの、殺意に変えていくようなもののために、どうやしてこれでもっと祝福したいと思われるでしょうか。これね、私たち神様が成してくださる、与えてくださる祝福、また注いでくださる恵みをもっと喜ぶ、まあ、私たち賛美でその喜びを表しましたけど、私たちの生活の中で小さなことでも大喜びをして主を褒めたたえる、その感動を喜びを分かち合うということをしていく、それを主は望んでおられます。そこにもっともっと祝福を注ぎたいというふうに願っておられる。もし皆さん、私たちがそういう喜びを忘れてるんだったら、感動を忘れてるんだろうと、絶対それを回復していかなきゃいけないと思います。もっとそのことにね、主が私たちにどのような祝福恵みを注いでいらっしゃるのかに心を向けていくべきだと思います。そして喜ぶ。でも残念ながらこのパリサイ人たちは喜ばなかった。嘆かれるほどに喜ばなかったわけです。自分の理屈、自分のこの考え方の枠組みに合わないので受け入れられないという姿勢をずっと取り続ける、それが祝福を遠ざけてしまうことになります。主は憐れみを好まれる、私は憐れみを好むとおっしゃっているんです。その主が憐れみを注がれる、それを受け取ってほしい。そのために、常識を私たちは憐れん時超えていくことが必要になります。常識を破るというわけでもありません。常識、非常識になるという意味ではありません。ただ常識を超えていく。この中部の男も、まあ、先週語られたその4人の友達に運ばれてきた中風の男性も、この手の泣いた人も、腰の曲がっていた女性も、みんなアブラハムの子です。神の民であります。そして神の国がイエス様と共にここに来ているわけです。彼らは恵みを受けて罪に許されて癒されていくわけです。もう自然にそのようになる。私たちもこうして神の国の中に生きているわけです。私たちは心を開いて喜ぶ、感動する心が回復されたならば、その憐れみがおのずと注がれていく。三浦綾子さん、まあ、最近あまりもう語られなくなってしまいましたけど、この方は私たち忘れてはならないと思います。プロテスタントの日本のプロテスタント教会で、送り出した最も有名な、クリスチャンの一人であると思います。彼女が書いたたくさんの小説や、また随筆などは私もたくさん読みました。若い人たちにも、また今の人たちも読んでほしいなというふうに思います。この方、まあ、戦争の中で教師として働いてきて、子どもたちに、その戦争を肯定する、そういうことも知らないで、ずっともうそう命じられていますから、その通り教えられてきて、でも戦争が終わった突然180度コロッと変わってしまう。その変わり方にもう自分でも不信感を持つようになる、虚無感を持つようになって、そしてもう自分の人生どうでもいいやというようになった生き方の中から、 この救われた人でありますけれども、結婚した相手が三浦光代という人でありました。この三浦光代という人に導かれて彼女はクリスチャンに最終的にはなるわけですけれども、その最初、この夫の光代さんは公務員でありました。でもこの愛子さんは雑貨屋を営んでいました。夫婦でそうやって働いていたわけです。その雑貨屋がものすごく繁盛したんだそうですね。ところがその近くに別の雑貨屋がお店を出したんです。とするとその時にですね、夫の光代さんは愛子さんにこう言ったんだそうです。仕入れを控えなさいって、仕入れを控えなさいって、そう指示するわけです。向こうの雑貨屋さんには子供も多い、だからあのお店は成功しなきゃいけない。でもこっちのお店、愛子の店は潰れても大丈夫、家族は愛子だけだと、で私とお前だけってことです。私の月給でも十分食べていける。当然なんでっていうふうになるわけです。で愛子さんはこんなに繁盛してるのになんでそんなことしなきゃいけないのっていう感じで夫の光代さんに抗議する。しかしその抗議にもかかわらず夫はこう言うんだよ、お客さんが来たらこう言うんだよ、恐れ入りますがその品はございません、いやその品があってもその品はございませんのであちらさんでお買い求めてくださいと言えばいいんだというふうに言ったんです。常識を超えてます。これを別に進めるというわけではありませんけれども、徹底的な憐れみです。で愛子さんはその時屈してね、夫にこう言うんです。でもそのようにしたら私って小説家になれるって聞いたんです。で何の根拠があったのかもう、おそらくないんでしょうけども、夫はなれるよ、なれると思うというふうに答えたっていうんですね。そして愛子さんは朝日新聞の懸賞小説に応募して、そしてそれで最優秀賞を受けます。で当時のお金で1000万円もの賞金をもらいました。だからその雑貨屋は潰して、そしてその潰した結果その賞金をいただくことになったっていうことであります。その賞金が重要なんではありませんけども、もうそのように憐れみを注ぐことによってかえって自分の新たな道が開けていった、その最初の小説が氷点であります。テレビ番組にもなりました。この自分のこの枠組みを破っていく、あるいは常識を破っていく、超えていく、この固くなさが砕かれて、心が固くなってしまったのことが砕かれて、そして驚く心を取り戻す、感動する心を取り戻す、人を憐れむ心を回復させていく、そこに主は恵みを注いでくださるということです。それが神の国なんです。イエス様はその神の国をもたらすために来られた。そしてその恵みを一方的に受ける人たちが出てくる、その一方でこのパリサイ人たちのように堅くなになってそれを拒絶してしまう人たち、この二つに分かれていく。私たちクリスチャンになっていても、もし私たちが心を堅くなにすれば多くの恵み、また祝福を無駄にしてしまっています。もったいないことです。今もし私たちのうちにこの心のその堅くなさ、理屈があるならば、そのためにその塞いでいるものがあるならば、それを今打ち砕かれていきたいと、そう願います。天の父なる神様、パリサイ人の心、妬みと憎しみに満ちあふれ、いつの間にか自分の理屈と自分の体験主義と、また自分の立場を優先、それによってその神に仕えていると思いながら、ますます 神様から心が離れていってしまう、自ら神の国の祝福を拒絶してしまうような、自分で拒絶するだけではなく人にも受けさせないようになってしまう、そのことを主がいかばかり嘆かれたことか。主をもし私たちのうちにそのようにあなたを嘆かせているものがあるならば、どうぞそれを取り除かせてください。私たちの堅くなさを打ち砕いてくださいますように。そしてどうぞ感動する心、驚く心、そして同じように憐れむ心を私たちに回復させてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたが望んでおられるように、こう恵み、また憐れみを注ぎたいと願ってらっしゃる、それをそのまま私たちが受け止めていくことができますように。そしてどうぞ私たちのこの世界が恵みとこの憐れみで満たされていきますように、神の国のその祝福を広げるものとなっていきますように、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。